コモコパレード。
というわけで、
というわけで、
なんかちょっと、
うん、
なんかまだ全然具体的にいつ買おうとか決めてないんだけど、
はい、
iPad 買おうかなと思って、
いいですね。
前からまあ思ってたんだけど、その、うん、ノートパソコンで漫画が描ける環境を整えたんだけど、
はい、
まあ、NEC のノートパソコンとその、うん、ペン、液タブ、
液、はい、
でまあ問題なく描けるんだけど、
はい、
まあ、とにかく重たいと。
液タブが
両方、
両方、両方、はい、
それをもう両方パソコンをそのリュックに詰めて持っていくと、うん、なんかそのうちノートも壊れるだろうっていう、
まあね、
なんか横にしてガンガンガタガタ持っていくのはこれそういうもんじゃないもんなっていうのを思って、うん、
はい、
まあちょっとタブレットで書きたいなと思っていたんだけど、うん、
はい、
ちょうど寺田克也さんインタビューする機会があって、
はい、
寺田さんはもうずっとここのところ5年、うん、アップルペンシルが出てから、
はい、
iPad で書いてるから、まあ、どうしてもこう、ね、寺田さんを見てたもんとしては、話聞いてたらやっぱいいなって思ってきて、買おうかなと思ってるんだけど、
はい、
どうよって、すでに書いてる北上君に聞こうかなと。
はいはい、あ、もう僕は何年ぐらい ?1 年、2年、2、3年。
それまでは
それまでは、ね、僕の場合はあの板タブで書いてたんです。
へえ。
あのなんで液何が違うって液晶じゃないんでモニターに絵があって、うん、こっちは何も板には何もないので PC で、
うん、
クリップスタジオっていう漫画ソフトで書いてて、今はこの iPad Pro の方にあるクリスタで Apple Pencil で書いてるって感じ。
だからじゃあ液タブ的な書き方をするのは初めてだったの？
そうですね、その他のなんていうかちょっとしたデザイン会社とかにちょっと出張で行ってそこで使わせてもらったこととかはあったんですけど、うん、家での仕事、自分の漫画制作は板タブからいきなり液タブ突っ飛ばして、突っ飛ばすっていうか変だけどいきなり、
なるほどね、
はい、タブレットで書き始めて、でもなんかその寺田さんもそのアップルペンシルって言ってたんですけど、このアップルペンシルがすごく良くて、
うん、
僕その村田さんが使ってる液タブとか使った時って別になんか板タブとそんな差はないというか、
うん、
液タブだからめちゃめちゃうまく書けるとかめちゃめちゃスムーズに書けるってあんま感じなかったんですね。
このここの距離がなくなるだけ
で、そうなくなるだけで別に書き心地的には板タブと一緒だなと思って、まあ、うん、で特に当時って液タブすごい高かったんで、今ってちょっと安くなったりサイズちっちゃいの出たんですけど、
それでも別に安くないんじゃない、別に俺のやつでも 4,5 万はするもんね。
あーでももう
そう
30万40万ぐらいの
でかかったよね、
うん、そうだったんで、まあ置き場所も困るし、
うん、
とかいろいろあって、その変なね30万40万で買ったのにやっぱ板タブの方がいいやって戻るのって嫌じゃないですか、
うん、板タブに戻るのがね嫌だね、
そんな、うん、そんな金かけといて、うん、って思ってて、ずっとまあ貧乏漫画家だから買おうか買うまいかって勧める人もいるし、なんか
ちょっとなんかオールドスクールになってきたなと思っても新しいのにするとまたお金もかかるし慣れなきゃいけないしっていうのをよっこいしょが
よっこいしょがあって、で常に一応毎月締め切りあるのに新しいのに取り入れて、うん、その締め切りの時に覚えていかなきゃいけないのが億劫で、やっぱ
ねどこで切り替えるかのまあまあ、
まあまあ、あるんだよね。でしかもこのね iPad Pro を買ってないんですよ、
うん、
これあの集英社のビンゴ大会で当たったんですよ。
さすが集英社、
うん、
いいもん出すね。
いやでもまあ昔に比べたらしょぼくなったなんてね、あの先輩作家さんがみんな言うんですけど、
iPad で、
iPad で
1位
じゃなくて、1位じゃなくだけど
1位なんだ。
1位はねテレビだったかなんかプレステだったかなんだったっけな、
へ
でもなんかまあ、これが1位って明確にはないんですけど、
あなるほどね、
うん、でなんかあと
でもまあ上の方じゃない、
上の方ではあると思いますけどね、
15万とか20万とかでしょ、
うん、そう20万ぐらいですかね、
うん、
一番容量もでかくて、でたまたま当たったから、
うん、なんでお前やねんって言われなかった。
なんでお前やねんとは言われなかったっ
す、ね、昔なんかそういう話よく聞いたけどな、なんかこうビンゴ大会で売れてない漫画が当たるとなんか、
いやでもねそんなことなくて、実はむしろ有名な方が当たることあるんですよ、それ荒木先生と、うん、当たると大体アシスタントあげてます、お前、
まあそうよ、
ね、うん、お前行ってこいっていう感じなんですよ、うん、僕はもう 100% 自分が欲しいから
それはそうだよ、アシスタントにあげなきゃいけない
自分で壇上に上がって、なんか壇上でこれが当たったんですけど、ほんで当たったからせっかくだし、
うん、
まあアップルペンシルだけだと2万円ぐらいで買えるんで、
うん、
物は試したと思って書いてみたら、もうむちゃくちゃアナログに近かったんです、うん、アップルペンシルっていうのが、うん、書き心地が、
ね、
うん、うん、その本当に僕の体感ですよ、僕の体感だと液タブより全然アップルペンシルの方が書き心地がアナログに近くて、うん、でやっぱりなんかそのアナログっぽく書きたいっていうのがずっと僕の中ではあったんで、
まあ漫画家さん大体そうじゃない、
うん、
ベジェで書きたいって人あんまいないから、
あんまいないですね、うん、そうだから若手のイラストレーターの子とかではベジェで書いてますみたいな子いますけど、僕とかやっぱりこう、うん、カリカリカリカリ鉛筆というか G ペンというかで書きたい人なんで、
うん、基本はね、やっぱ基本は手書きの線の方が受け入れやすいとは思うよ、うん、なんか呪術回戦が全部ベジェで書いてあったらちょっとなんかなんかって思うと思うよ、うんうん、
そうですね、うん、そういうのがあったんで、でこう、移行して、最初はだから遊びでなんていうか普段はイタタブで仕事して、うん、たまにこうイラスト描いてたんですけど、まあ、ある時からちょっと試しに書いてみるかって言って仕事に導入して、うん、そっから
もう全然
全然もうずっとこれです、もうだからネームもこれで書くし下書きもこれだしペン入れもこれだし、もう全部これでやってます。
家でこうで机にこ
う、そうですね、家で机に置いたり、まあ、ネームとかは喫茶店とかでやるんですけど、でも
大
体
だからホテルで仕事できるよねっていうのはやっぱり
良くて、そうですね、もう Wi-Fi 環境あればこれとこう、あ、まあ一応今日持ってきてないですけど、そのキーボードがありますけど、線はなんか、まあまあこういうね、こういうやつ、
家に帰らなくていい、
ホームレス
になれるじゃん、
ホームレスでも、ホームレス、まあポケット Wi-Fi いりますけど、ホームレスになれますね、そう、だからすっごいおすすめですよ、村田さんにも、絶対向いてるというか、Apple Pen は結構感動。
だからなんか今日 iPad Pro 持ってるんだけど、
はい、
もう5年落ちぐらいで、
うんうんうん、
だからまあ
ちょうど新しい
ので、ちょっとね au で、
はい、
買ったやつなんで、
はい、
それはもうそれで取っといて、はい、au の電波入るんで映画見るとかに使って、うん、
はいはい、
もう一台普通にビッグカメラとか何なりで買ってくればいいんだよね、
多分、うんうん、
普通に、あ、まあ、Apple ショップで買ってくればいい
か、そうですね、まあ、Apple ショップで買えばすぐかなって感じ
で、その場で包んでもらえると
思いますよ、それは、うん、
その20万のやつと高いぜ。
あと、まあ、僕とかはロジクールなのキーボードを Bluetooth でつないで、それでショートカットを全部入れて、
うん、ああショートカットね、
なんでかっていうと、まあ、この画面なんで、
うんうん、
ここにフルで絵を出したいときに、
なるほどね、
そのツールバーとかがあると絵の部分が
減る
んで、フルで使いたいんで、もう全部ショートカット入れてキーボードでポチポチ押しながら、その鉛筆とか塗りつぶしとかは全部、
そもそも俺が今ワンっていうタブレット使ってて、
はい、
液タブ、
はい、
まあまあ狭いんで、
なるほどなるほど、それよりかはじゃあ、
そう
その描画するキャンパスが広くなりますよね。
よくあんなプロのくせにみたいな悪口書いてくる人いるけどさ、まあ悪うございましたなって感じだけど、ただ俺は4コマ漫画だから
うんうん、うん、
毎回1コマ1コマを大きくして書ければいいんで、
うんうん、
4コマ漫画で1個こんな大きくしたらさ十分じゃん。
そうですね、
ただドーンって大細かく人にはちょっとちっちゃいと思うんだよね、
まだ見開きね、
うん、
いわゆる横の漫画の見開きドーンとか書きたい人はある程度やっぱでかい、
でかくないと原寸で書けないんで、
そうですね、
だからどうしてもやっぱワンはまあ基本的には漫画描くのにはそこまで向いてない、4コマ漫画専用ツールみたいなところはあるなと思うし、でもまあ慣れだけどね、やってやれねえこともねえっていうのあるしな、まあ、
実際そのドーンっていう見開きを本当十何インチのタブレットで描いているプロの作家さん僕も知ってますし、で描けなくはないです、まあでもそれは大きいのの方が描きやすいですけどね。
でもね、大きいのければ大きいほどいいわけでもないので、ストロークがでかくなる とかね、いろいろこうあるんだよな。
まあまあまあ、
だって壁に絵描く方が大変だからね。
そうですね、確かに。
まあいろいろ慣れなんだけど、まあ、でクリップスタジオで、
はい、やってます。まあそのやっぱりなんていうんですかね、まあ、人によるんですけど、やっぱクリスタ以外使ってる漫画家さんって結構アシスタントいない人が多いんですよ。一人で全部やっちゃう人、
あ、
やっぱ僕とかアシスタントさんに手伝ってもらって仕事してるんで、やっぱそうなってくるとクリスタが一番いいんですよね。そのアシスタントも使えるソフトじゃないといけなくて、なんかこういちいち覚えてもらわなきゃいけなくなっちゃうんですよ、他のソフト入れると。
そうだそうだ、
うん、だから雇った時にそのソフト使えませんってことが多いんで、大体雇うと大体クリスタ使えますわ。
まあそうじゃない、うん、
今の、
うん、
あのアシスタントの方、若い方から年齢とにかくいくつでもいいんですけど、大体クリスタ使えますって人いるんですけど、他のソフトしか使えませんっていう募集要項の人はまあ見ないんで、
まずそこじゃない
ですね、ま
あ、クリスタとフォトショップぐらいのやっぱりドベーシック、
うん、になっちゃいますね。なんで結構他のソフト使ってみたとって仕事には使わないだろうなと思うから入れてないですね。一回そのメディバンっていうのとか入れてみたんですけど、うん、まあそんなにクリスタル確かに大差はないんですけど、機能、
まあ、ただずっとってっていうか、そもそもなんかクリスタル自体がそう高くもない。
そうですね、そうですね、だいぶ安価で、そのフォトショップに比べたらどんだけ安いんだっていう。
フォトショップは今安いからね。
まあまあそう、昔ね高かったんで、まあ、
月1000円なんで。
ああそうですよね、だからもうクリスタル大差ない。
そうそう、っていうかまあだってフォトショップ昔みたいなんだったらやっぱみんながやっていけないもんだ、
うん、
そのちょっと買わないもん
だ。そうですね、
ただやっぱフォトショップはフォトショップなんだよね。フォトショップじゃないと、
まあできないこと、
どうしようもないところが多いんだよね。写真の加工はやっぱり圧倒的にフォトショップ。
そうですね、写真に関してはフォトショップないとちょっとって感じですね、
うん、やっぱりイラストの最後の仕上げとかもちょっとフォトショップ使うとか言ってたろうなって。
ああなるほど。
寺田さんもいまだにフォトショップちょっと
最後のフィニッシュはフォトショップで、
こう、まあ、色の上げ下げとか
だ
と、
ね、あなるほど、
迷路最後の、
はいはい、
カラーメだから
、ね、その辺も僕はだからクリスタでも一応その辺できるんでやってはいますね。もう、まあ、
クリスタじゃないからだね多分寺田さん。
あ
寺田さんはプロクリエイト。
そうかそうか、それだとできないのかな。
できなくはないとは思うんだけど、まあまあまあ、
まあ、フォトショップの方が慣れてらっしゃるんでしょうね、フィニッシュの作業は
とか、まあ、いろいろあるよね。 PSD で欲しいってところも、あの拡張子 PSD で原稿欲しいっていうところもたまにあったりするし、
なんかでもね、最近の漫画事情でいうと、その今おっしゃったように PSD っていうフォトショップデータで渡すっていうのから、うん、最近クリスタのデータでくださいっていうデザイン会社めっちゃ増えてきてます。
タケは全然ダメですよ。
集英社、小学館、講談社あたりはだんだんフォトショップデータじゃなくてクリスタデータのままくれた方がいいですっていうデザインとかフィニッシュなってきてるんですよね。
主演者なんて全然移行しなかったのにね。
うん、
紙でやれって。
まあ変わってきましたね。
悪しき。
いやまあ悪しきでもないんですけど、それはそれでなんかあるんですけど、悪しきまでは僕は思わないですけど。
滅ぼされる側やな、呪術廻戦でって
敵側だな。
悪い学校の
学校の。
京都の学長みたいなのがいるんやろ。
いるんでしょうね。僕クラスではお会いできない。
紙原稿はじゃないと許さない。
さないデジタルだとみたいな。
まあでもデジタルはやっぱり楽よね。
うん、そうですね。いろんなまあ管理から何から。
管理がとにかく楽で、うん、まあ、とにかくネームの紙なんて取っとけないんで、で紙だと取り出すのに。膨大な時間かかるけど、うん、やっぱちゃんと整理さえしておけば全部ビャーって出るからね、
う
ん、
そうですよね。確かにそういう利点がでかいですよ、本当。こうデータ管理って意味で言うと、
も
う
結局もう書いてたネームから同じのに書いていってさ、最終的になんかデカめの JPEG とかでさ、うん、複製で保存してそれをくれたりするじゃんか。
そうですね、
やっぱそれが圧倒的に楽でさ、なんかね、原画描いてそれをスキャンしてなんかフォトショップで加工して、うんうん、そのデータでってなると、その文字の部分がこう、うんうん、なくなっちゃうからね、
うんうん、
やっぱりまあ便利だなと。
です、
まあ、もちろんその紙で書いた方がいいことはあるんだろうけど、
うんうん、いやでも紙で、まあ、書きたくなるというか、まあ、なんか落書き程度はやっぱ紙で書いたり して、
うん、
G ペンでつけて、
だからなんか俺ちょっと趣味で油やろうかなとか思うよね、
はい、俺もう同じこと考えてた、
ね、
マジで。あのこれなんでかっていうと、あのアシスタント時代の友人が漫画家辞めて油絵画家になってたんですよ。
それはすごいな。
でもう普通に銀座とかで絵を売ってらっしゃるんですけど、うん、ちょっと名前は出していいか聞いてないからやめとくけど、うん、それでその人からやすごい勧められて、ちょっと今年僕も油絵始めようと思ってたんですよ。一緒にじゃあ
いいよ、
やりましょう、やりましょう、
買いに行こう
よ。
じゃあ
油絵、ね、あこれはこれは本当に偶然ですね。
でも家も大きくなったから、やっぱ油絵って嫌なので匂いだから。
確かにこの村田ラム亭ならどこで描いてもキャンバスも置いとけるし、
うん、まあ別にキッチンで描いてもいいし、
うん、
別に仕事部屋、ただそう、だから仕事部屋でやっちゃうと油絵の方の匂いがこもるんで、
はい、
まあちょっとキッチンとかでやれば別にいいのかなと。
あ、いや、めちゃめちゃいいと思います。ちょうど本当僕もやろうと思って。
あとやっぱさ、あの俺がちょっと始めたいなと思ったの、うん、1個があって、
はいはいはい、
ちょっとちっちゃい頃油絵やってたんだけど、
はい、
なんかさ、印象派以降の油絵なんだよね、絶対に、うん、うん、今いろんな人がツイッター上で出るからさ、うん、なんかこう油絵もそうじゃないのもあるんだけど、
うん、
なんか基本的にみんな油絵ってゴッホ的なとかさ、
うんうん、
あ、そうだね、その少なくともドラクロワ以降みたいな感じがあって、そのまあまあこう、あの荒っぽく描くのが油絵みたいなの
もあるんだ
けどさ、もともと違うじゃん、
うんうんうん、
ダビン
ダビンチとか
さ、アングルとかさ、ああいう描き方ちょっとやってみたいなっていうのがあって、あ、そのナイフとかで盛るんじゃなくて超薄塗りとかって、うんうん、実は油絵ってできるのに、
うん、
油絵って厚塗りの道具みたいに。
そうですよね、なんか多分小学生の頃から水彩は薄くて、うん、油絵はこ う, そ う, そうどんどん重ねて持って持ってって印象は多いでしょうね、皆さん。
でも往来さんとかの作品とか見るとめっちゃこう厚みがないんだよね、
うんうんうん、
あれ多分見たら驚くんだよね、あのこもりもりの絵だとみんな思ってるけど、こう斜めから見ると全くもって平らなんだよね、うんうん、あの厚っぽく描いてるだけなんだよね、
うんうん、その色の加減がね厚い感じするだけ。
そうそう、でも末見さん、末見純さんとかもそうで、すごい薄塗りで描いてて、ああそれでもちょっとやりたいなと思って、まあなんか書き終わったらなんかまあね、たまにグループ展とかも誘われるし、
はあ、
別にいいよなと思
って、うんうん
うん、まあで失敗したってまあなんか iPad より安いじゃん
まあそうですね、
なんかゴッホセットみたいなんでもまあ2万ぐらい出せば大体買えるから、
うんうんうん、
もろもろ3万ぐらい出せば始められる趣味じゃん、うん、いいよな。
いいですよね、確かに。もうこの巣ごもりテレワーク環境にぴったりな。
そうだね、まあそうそう、だからもうずっとモナリザみたいに一点のやつずっと書いて
る。いやでもいやもう本当にいいと思いますね、僕もそれやりたいなと思ってて。
事故物件から発見される。
そうそうそう、なんかでもその油絵画家になられた方にちらっと聞いたらやっぱ当たり前なんですけど、その乾かないじゃないですか油絵。
乾かない。
だからその何個も同時並行で描くんですってね、その、
なるほどね、
それを納期までに間に合わないから、あそういう感じなんだ。だからもうご自身のアトリエ中ちょっとずつ完成させに向かっていくらしくて、
結局油絵ってそれで、それがじれったいんだよね。
うん、
だからモナリザができたとも言えるし、うん、っていう。ただあの化学変化で乾くから、
はいはい、
だから厚塗りもできるし、
うんうん、
厚塗りでも乾くんだけど、
うんうん、
そのうん、ただそうよね、まあ厚塗りなんかしちゃったらしばらくは描けないし、色によって乾き方も違うしね。
ああ、なんか面白そうだなと思って。
ただでもやっぱ薄く塗った方が乾くは乾くんじゃない。
ああ、まあ乾きやすさそんな感じしますよね、
どう考えても。そのね、
うん、
マヨネーズグユッてやったものとマヨネーズ薄く塗ったものやったら薄く塗ったものが乾きそうな気が
する、ね、
ま
あ、そうですね、そっちの方が早くカピカピに
カピカピにな
る、ね、カピカピになりそうな気しますね、はい。
まあそういうことだもんね、要はマヨネーズでもともと天ぷらがだったのも進化系みたいなさ、
うん
うん、だからあれよね、モナリザとか板で描いてるもんね、だから板で描いてもいいんだよね、
う
ん、
そうですよね、板に描くっていう。
ジェストとか塗ってってことでね、うん、大人になってから書いてないから。
はいはい、もう小学校でほんとちっちゃい頃ですか書いてた。
小学校はね、だから6年生まで書いてたから、そんなに何て言うの、物心つく前とかではないけど、うん、うん、だからでもちゃんと書いてな、書いてないから、油絵もうその受験の時にはもう油絵やめたんで。
ああなるほど。
うん、なんか潰しが効かないって
。デザインとかそっちなんで。
デザイン
ね、そうですよね。
まあデザイン行くよ。
まあそうですよね。
うん、油絵家だって。
まあ
なんか実際問題は関係ねえんだけどね。
なんかでもその油絵業界というか日本の油絵画家もやっぱそういう、やっぱ漫画アニメゲームとかの絵のそういうエッセンスというか影響を経てきてる若手が増えてきてるみたいなのはなんか聞きましたね。
そりゃそうでしょ、これはまだ避けてる人が少ないんだから、
うん、まああえて避けてるって若手もいるみたいですけどね。そういうのない、そういう影響がない絵に向かうっていう、
それはあるよね、
うん、でもやっぱ受けそういう影響を受けてる子がどんどん増えてきて、しかもそういうのをあのこう40代50代のお金持ってる お客さんがそういう絵の方を好むようにもなってきてるんですよ、うん、どういうのを買うかって時、そういうのが面白いなと思って。
やっぱり綺麗な女の人を描いてる絵が注目され売れがちよね、
うんうん、やっぱもう美人画がもう圧倒的一番って言ってました、
うん、
売れるの
グロだって美人が出てる方が
売れる。あでしょうね。
おっさんがぐちゃぐちゃになって死んでる絵だったら美人の人がぐちゃぐちゃになってる方が売れるから、
うんうん、そうですね、
うん、やっぱそこはどうしたって外しづらいポイントではある。
うん、確かに。
まあそんなこと言うとでも歴史的な絵画もそうだからね。
うん、思うのがやっぱああいう絵画ってだからほとんど描く人も買う人も男の人多いんですかね。まあ描く人は同じ人多いのかな。
ああでも本当の割合は分かんないけど、
でもなんかイケメン画ってあんま売ってるのないですよね。あんまりないですよね。彫像画とかありますけど、
でも
あるのかな、まあ、あるのかな。
ただ高いからな、そのでも売れそうだけどな。
どっちかっていうとなんかでもやっぱ美人画、なんか絵っていうと美人画っていう感じですよね。
まあそれは圧倒的にそうだ
ね、そう
だ
ね。
圧倒的にそれはだってかっこいい男の人の絵もあるけどな、
うん、
少ないよね、
うん、
ナポレオンとか浮かんじゃうけど、ど
うしても。そうそう、そういうのになっちゃうんですよね、浮かぶの、うん、現代の手だと美人画の、
まあでも男女ともに裸になってるのはあるけど、
はいはい、
男だけは少ないかな。やっぱ
まあね、
ヴィーナスの誕生はあるけど逆はアダムのみっていうやつでしょ、
うん、そうですね。なんか
なくはないけど、
でもあんまり好まれない気が。
三美神に比べて男3人が裸でっていう絵はなくはないけどだね、やっぱり。
やっぱそういう感じですね、こうやっぱ美人の方が。
とかやっぱ裸が見たいからさ、
うん、
なんかいろいろやって、うん、さあなんかギリシャの神様引っ張り出して裸の絵描いて、
う
ん、
そうです
ってことでしょ。
そうです、
うん、だ当然そうじゃない。だって浮世絵だって男の裸なんて俺あんまり見たことない。男女はあるよ、
まぐわってるとかね、
うん、すんごいでっかいチンチンねとかあるけど、うん、でっかいチンチンだけのやって見たことないんじゃないかな、うん、
ない気します。
男がタコにこうやられてる、ね、でもただ今の文化やったら売れそうな気がするな。なんか男が、
あ逆に、
うん、タコにやられてる絵とかも、う
ん、あるかも、ありかも、うんうん、確かにイケメン2人ってなんかとあるか。
やっぱりなんか経済活動として男の方が優位だったからどうしても男が買ったりすることが多かっただけで、
今も変わってきてる
気がしますよね。そうそう、アマゾンとかもあるしね、
うんうん、
女の人がそんなはしたないみたいな、なんか基本的に女性はオナニーしないみたいな文化だったじゃん、
うん、
文化というか、はい、風説だったじゃんか、うんうん、なんかそういうのも変わってきてるじゃん、まあ、別に普通にするもんですよみたいになってきてるじゃんか。だから女性用のそういう男がタコに、うん、描きないよ油絵で男が
タ
コにグワーってされてる
描こうかな、
うん、売れそうな気するけどな、超絶めんどくせえけど
描こうかなと思ったけど、でもやっぱ描くときやっぱ女の人描きたいなと思う気もしますよね。なんか 油絵描こうって言った時に男の裸描きたいってなるかな。
でも石原剛仁さんとか人気あるから、男が男の、うん、だからかいい、ね、あ絶対需要あるよ、ただ目立つよ。
まああんまいないですもんね、うん、美人画がこんだけ多いんだから。
でもさ、やっぱみんな男の絵も好きなわけよ。だって、うん、ジョジョとかさ、
まあね、
悟空とかさ、そういうなんか、うん、漫画の主人公だったら男の絵全然好き。
そうね、花道だ。
そうそうそう。
そうですね。
だからなんか別に男の絵が売れないわけじゃないと思うけど、
うん、確かに。
ただ花道がタコに襲われてる絵が欲しい。そういうことじゃないんや。
そういうことじゃない。そういうこと
じゃないんや。
花道はバツケしとってほしいんや。まあでもそうですよね。そのなんか知り合いで、そのいわゆるエロ漫画家さんとかもやっぱそのデジタルになったらファンの6割ぐらい女性だったんですって、
うん、
買ってる人のなんかわかるじゃないですか、
女性が買うの、
うん、らしいですね、うん、
トツノさんも言ってた。
あ、そうですか。
買うのは女性ってイベントやって、うん、まあ、トツノさん見た目が人気ありそうだけどね。
ああ、まあまあ、ね、単純にトツノさん自体がね女の人に人気出そうな感じですか。
トツノさんファンいるからね、
うんうん、
ケッてね
ケッてことで我々は
あのなんかそんなかっこいい人興味ないですみたいな女の子
はいはい、はい、
たちがいるその忘年会みたいな場にいて、
はい、
トツノさんが遅れてきて、うん、めっちゃ食いついていくのみたいな。
あ、なんかわかる、うん、
あのチュール出てきた時の猫みたいな。
だから
うもうんうんうんうん、もう全然その瞳孔のサイズがさ
違う、うん、チュール出てきた時の猫、
さっきまでもう針の穴みたいな、うん、お前を通した光は入れたくないぐらいの
細い瞳孔がグッ
と、うん、グッと広がっててグッと広がってたからね、瞳孔が
鼻もグッと開いて、うん、ハフンハフンする。
これもう一個経験があって、
はい、
あのすげえかっこいい AV 男優の人がいるんだけど、うんうん、その丸山さんの知り合い で、
うん、
でそれもなんか忘年会的なんで、はい、なんかこうまあ女の子もダリーなぐらいな
ん
か
うんうん、
ファンですと言いつつ、まあ、俺も丸山さんもまあなんていうのなんか肉団子みたいな
大きいのとちっちゃいのが
だからそのなんていうのかな、そのやっぱ別そのでその人が来たっていうのはさ、はい、やっぱ瞳孔の開き方がもう、
もうそうイケメン
光を入ってこいがやっぱすごいし、
見なきゃっていうね。
よその席のおばさんとかさ人とかも酔っ払って話しかけてきたりとか、
男前だから
もうやっぱみんな見んの、
うんうんうん、う
全然男前だから、うん、だからもうやっぱそういうもんなんだなと思った。
それは思いますよ。まあ逆もそうですしね、我々も超綺麗な人入ってきたらおってこうなっちゃいますからね、
うん、よくさなんか言うさ美の基準って変わるかなって言うけどさ、果たしてどうかなって思うよね。あの食いつきがさ、うん、後付けと思えないんだよね。
あーなるほどなるほどなるほど、
すぐ言うじゃんそれ、
うんうん、
だけどさ別に絶対平安時代だってなんかあの顔が受けてたわけじゃないじゃんか。
そうですね、
うん、でなんかそのいわゆる古典的な絵画を見てもさ美人が多いぞ。
多い多い多い
あんまり変わってない、うん、あと、うん、ふっくらがいいというのはあるが、
うん、
そのデブではないねんっていう、
うん、そうですね、うん、グラマラスとデブじゃない、ね、
うん、
ところは
一部の人を除き、
うん、
ルーベンスを除き、
うん、すごい兵器のある人を除き、
そうだってさ別だってモナリザ自体が太ってないじゃんって
そうですね、
モナリザがパンパンだったら、うん、もう
この間のマツコ・デラックスみたいだったら、うん、昔はデブが持ってたんだと思いますけど違いますからね、
うん、あとミケランジェロはなんか壁や
ヤツ の,
のマッチョの
マッチョの
あの人も途中からなんかおかしな感じになってるでしょ、うん、なんか女の人もさムキムキにおっぱいだけちょっとついてるようになってさ、うん、でもあのなんか20代の頃の作品ってそうでもないんだよね、
うん、
ピエタだっけ、
はい、ピエタ、
ね、
ピエタとか綺麗でしたよ。
彫刻の頃ってすごく理想的なさマッチョだけど、
うん、
そのそれなりに脂肪もついててなんかそれなりのいい体なのに、
うん、
なんかだんだんさなんか天井画とか描き出してからさなんか バカマッチョになって
た、ね、バカマッチョ。まあでもありますよね、漫画家さんでもどんどんデフォルメが行き過ぎて後期になるとすげえ絵になる人いますからね。
もう
最初こんなんじゃなかったよみたいなね。
最後の審判とか見るともう激画じゃん全然イエスじゃないんだもん。あ、イエスって分かんないよ、あの漫画家に
ってドーンってね、
死んでねえよそんなやつ刺されても、うん、
ラオウ海王の類
ですね。何にもイエスのさアイコンがないんだもん、うん、でムッキムキのマリアもいてさ、うん、
だってもういっぱいここに天使をつけて飛んできそうなぐらいマッチョですからね。
拳で解決しただろそのやつ何のための筋肉なん
だ楽しくなっちゃったんですよね筋肉描くのが。
そうって思うよ。だからもうやっぱイケメンは強いですよ。ランちゃんかわいいとか言ってるやつも全然あのかっこいい男の子が来たら全然違うから、
こう、うん、チュールが来ちゃうと
フガフガフガフガ
よ、盛りついちゃうから、ね、
声漏れてますよ声漏れ
さっきまでラムちゃん好き言ってた君、うん、顔変わっとりますよ。
なんだよ嘘だな、ね、俺そんなに俺もバカじゃないから
わしかって知恵は持っとるんやぞ、うん、
ラムさんかっこいいよ真に受けませんよ
聞いたかお前だぞお前さっき答えて
た。だからまあそのなんていうの、そうそのそう、やっぱりみんなイエが好きっていう、うん、
そうそういうこと。そのクワバラ好きもいるけど人気投票1位2位はもうイエクラマなんだよ、う
ん、なんかクワバラ好きとかなんかお前自分がどう見られるか気を使ってねえかとか思うよね。
あと多分そのヒエクラマだとライバルとか考えてる、なんかいろいろ濃いのがあった結果たどり着いてその時
に、もう現実ですらいないのに
いないのに
同担拒否みたいなのあるの。
なんかでもある
漫画で、
漫画でそのなんていうんですか、漫画でその薄い層を好きになる人ってやっぱいるんですよ。
ああ、トドマツとか
そう、なんかそうそういうのとか、だから
ああ一松好きとか、
うん、とかそのルカワに行かずに彦市行くとか、なんかそういうほら、
だからおそ松さんで一番面白いの市松会よね。
うん、面白いですね。
自意識ライジングとかさ、イマジナリーフレンドとかさ、
めっちゃ笑いますけどね。
本当に 病気感があって、うん、あの市松より病気でいいよ、ね、う
ん、こんなん出していいのってキャラです
。そう
ていうか本当のおそ松、
あ、違う、チョロ松の方がやばい、
がやばいです
、やばい、あの市松の方がやばそうなんだけど、
普通なんでしたっけ、あれは暗いだけなんです
か。暗いだけど、市松はイマジナリー、あ、チョロ松はイマジナリーフレンドがいたり、
あの人はチョロ松か、あの
自意識ライジングしたり、あの仕事してるふりをスタバでしたりとか、そういうのがガチ痛くて。
でもなんかあの辺も本当にいるんでしょスタバにそういうの持ってってる、だモチーフがあるからあれみんな受けてるんですよね。
いや、みんな普通に仕事してると思う。
本当本当
っていうか今 iPad じゃない。
そうですね、iPad、まあ、僕の場合はドトールですけど、スタバに行った方がいいのかな。やっぱ
別に仕事してないでもさ、何でもするじゃん今、うん、YouTube でも。
そうですね、あ、どうでもいいんですけど、今急に思い出したからあれなんですけど、荻窪のベローチェで、
うん、
タブレットだったかノートパソコンだったか忘れましたけど、むちゃくちゃエロい漫画描いてる女性の方がいたんですけど、それはやめた方がいいですよ。あの有名な方なのかどうかも知らないですけど、僕ビビりましたからね。ドロドロのエロいの描いてるあなた、ベローチェでよく描いてるあなた、
すごいな、
同業生が見て引いてますよ
すごいな、
あれは女の人誰も見ないと思ってんのかな。なんかむちゃくちゃはっきり見えましたけど、
俺それがダメでちょっとあんま外で仕事できないのにな。すごいね、
すごいですね、グリグリのカラーで描いてますよ。
そうか、でも見られるもんな、
うん、
喫茶店とかはやっぱ俺嫌なんだよな。まあいいか、ちょっと終わろうか
ということで、はい、絵の話でした、はい。